はい、どうも、沢田信也です。
中野田です。
はい、というわけで、はい、今回は、はい、以前アフリエイトで貯まったお金で、リスナーさんからおすすめされるものを買って、はいはい、それのレビューをしようと言って
ました。ありましたね。だいぶ前です、ね。
だいぶ前ですけど。もうそれやっとこさ、完了しましたので。
はい、遅かったですね。いつ回ってくるかなって思ってたんですけど。
なかなかね、僕最近漫画にしてもゲームにしても、ちょっと取っかかるのがすごい遅くて。
ああ、忙しくて、多
分。いや、忙しくはないんですけど。
そうなんです。
なんかこう、買ってしまうと満足するっていう。
ああ、いわゆる積みゲーとか積み DV と
か。そうですね。なんかいけないパターンですね。
漫画って、でも一番手に取りやすい。
そうそうそう。
媒体の。
まあでも最近はちょっとダブルOのせいでガンダムマラソンがあったので。ああ。時間があればずっとガンダムの DVD を見てたっていう時期だったのでね。
でも電車の行き帰りとかあるんじゃないですか？
電車の行き帰りでは、その時買った新刊を読んでたりしてたので。
新刊、その時買った新刊からこぼれたわけですね。
なんかまとめて買ってしまったことによって。
どうせなら一気で読みたいですね。
なんかいつまとめて読もうと思って、はいはい、置きっぱなしのまま今に至ってるわけですよ。
なるほど。
っていうか何を話すか言ってないと思うんですけど、
はい。
これ読みにくいんですよね。
そうですね。
バカタウェイ。
バガタウェイ。バガタウェイですね。はい、そうそう、なんかバカボンドと同じやとかいう話を誰か言ってましたよね。
バーとガーに濁点がついてますね。
はい。これ意味的なものは？
いや、調べてないので分からない。
ちょっと待ってくださいよ。本当ですか？だって表紙から見るに、これはあれですよね。ラクロス？これ。
そうですね、ラクロスの漫画ですね。
なんかそういう単語なんでしょ？これは、やっぱり。
いや、分かんないですよ。
ちょっと。全然、
少なくとも、
全然下調べなしじゃないですか。
3巻までを買うっていう話だったんですけど、
はいはい、
結論から言うと、もうそこそこ面白かったので、4巻も買っちゃいました。
本当ですね、4巻帯ついてますね。はい、最近出た。
最近でしょうね、これね。最近出て、8月に出てますね。
お、
で買って4巻まで見ましたけど、はい、このバガダウェイっていう単語は出てきてません。
あ、本編の中に。
あ、全然。
あ、そうなんですね。
はい、バガボンドの中にバガボンドみたいなのが出てこないようにね。
なるほど。
多分、そういうものなんでしょう、きっと。
はい。ウィキとかにも載ってない？
調べてないです、ね。
見てないですね。
見てない
です
。そもそも多分これウィキないと思うんですよ。
そうなん、
あまりにも知られてなさすぎて。
いやー、天下のウィキですかね。あるんじゃないんでしょうか。
知ってましたこの漫画。
いや、全然知らなかったですね。話で、まあ、話の時僕いなかったですけど、ちょうど放送聞いた後には一応調べて、
うん。
ふーんっていう。で、いつ回ってるのかなーってずっと思ってて。
やっと読んだんですね、最初に。
わかりました。そこを持ち返していいんですかね、も
しかして。貸してあげますけど、これ、いつ返してくれるんですかね。
年末に返します、
ね。あ、そうですね、はいはい。貸してあげますよ。まあ、なんて言うんですかね、結論から申しますと、面白いです。
お！
ただ、
はい、
好きな人と嫌いな人は真っ向に分かれるでしょうし、
はい、
多分嫌いな人はこれとことん嫌いやろうなって思います。
どういう人が嫌いなんでしょうね。
しっかりとした漫画が読みたい人は、
はい、
多分読んで、
はい、
何なんこの浅い漫画はみたいな。
うわ、ちょっと俺、どう？
あなたが期待してるほどのものではないかもしれない。はい、なので、
じゃあ、あんまり期待値高めで入らない方がいいですね。
別に買わなくて僕が貸してあげるんで、
あ、なるほど、
それでいいと思います。まあまあ、どんな漫画かっていうのを、
はい、
まあ、基本的にこの狭くて浅いやつはあんまりこう、漫画のあらすじとか、説明しない方なんですけど、
はいはい、
まあ、これに関してはしておく方がいいかなと。
はい、お願いします。
で、まあ、主人公はいるんですよ。
まあ、いますよね、当然。
で、その名前も、僕、はい、今となってはあんま思い出ないけど。
ちょっと。
何やったかな。
はい、
宇津木しずくちゃん。
ああ、しずくちゃん。
っていう、高校1年生の女の子がいるんですけど。
は
い、
あ、高校なんですね。
高校1年生ですね。はい、で、もともと離れ小島で、ちっちゃい田舎で、片田舎で過ごしてたんですけども、
あ、はいはいはい、
まあ、高校進学にあたって、まあ、都会の高校に行ってこいと、いうことで、あ、まあ、親元を離れて、一人で、はい、まあ、都会の高校にやってきた女の子がいるわけですね。
なるほど。
はい、で、そもそも、この宇津木しずくちゃんがですね、
はい、
その高校に行かす理由としては、お母さんが、
はい、
もう高校生の時代は、青春してこいと。
お
な人のいない田舎で暮らすんじゃなくて、
あ、なるほど、
あなたも立派に青春してこいという 目的で、この子は一人で高校入学して学生生活をするんですけど、はいはい、で、まあだからこのしずくちゃんには、こう、はい、なんていうんですか、青春するっていう目的があるんです、まず。
あ、まず
ですね。まず、ね。
はい。
で、青春したいなと思ってた矢先、
はい、
まあ、部活の勧誘に会うんですけど、
はいはい、
まあそれがたまたまラクロス部だったと。
あ、なるほど。
で、またそのラクロス部にも、はい、個性豊かなキャラクターたちがいっぱいいるんですけども、はいはい、まあ、漫画の上等手段なんですけど、まあ、入部テストみたいな。入部テストじゃないな、仮入部だから、ちょっとラクロス知ってみないみたいな感じで、
はいはい、
まあ、しずくちゃんもちょっとやらされるんですね、遊びを。はいはい、ちょっとラクロス的な遊びを。はい、じゃあ、もう、まあ、こういう漫画の上等なんですけど、
もう、身体能力。
とんでもない身体能力と、
中で鍛えられた
才能を、
ね、今まで
見せつけられて、
あ、
部活の先輩たちも、こいつは逸材だみたいな話になるわけです。
まあまあ、そこはそういう流れでしょうね。
そういう流れです。で、まあ、しずくちゃんは、ラクロス部に入部して、はい、まあ、その部活の中で青春を味わうっていう、
も
うそれだけの漫画です。
まあ、あんまり暑苦しくない、
ね。暑苦しくないですね。もうサッとしてます。サッと。
でも一応、ほら、県体やら、インターハイやら、
ありますね。
あるんでしょ。
まあ一応やっぱ部活漫画の特有としては、まず運動部ですから、試合。あとチームワーク。
はいはい。
ライバル。
ああ。
あと壁。
ああ。
踏み越えなくてはいけない壁。そういう、まあ、部活漫画、スポーツ漫画に特有な、
はいはい、
まあ、基本的な、そういうシチュエーションっていうのも多々用意されてました。
うん、
でも、この漫画の、
はい、
見どころは何かというと、はい、そういうとこではなくて、
ほうほう、
多分ね、キャラクター、単純に。
お
で、こう、ラクロスってね、何人でするんやったかな。
そういう、そこも、4巻まで読んで組み取れないほどの浅さなんですか。
僕が多分意識をしてないからだと思うんですけど、まあ、たくさんでするんですよ。
と主要メンバーがいるんでしょ。
たくさんするん で、キャラクターも10人ぐらいいるんですよ。
おー、結構いますね。
で、それぞれ、もういろんなタイプが用意されてて、
はいはい、
まあ、主人公のしずくちゃんは、
はい、
純真、純情、天真爛漫、まあ、田舎っ子特有の、
はいはいはい、
ピュアみたいな。
あ、
でも、はい、他のキャラクターも多すぎてちょっと名前覚えてないんですけど、男勝りな子とかね。
まあまあまあ。
メガネかけてく知的なタイプとか。
ラクロスメガネは大丈夫？
それもちゃんとナルタラガードとか
言って。あ、やっぱつけて
る。メガネガードするのをつけて、やるっていう、
はい。
その子も最初は、はい、雫ちゃんに誘われて入ったんですけども、
はいはい、
まあ、そんな運動音痴の人がやっていけるんだろうか、みたいなことを悩むんですけど、
はいはい、
まず楽しいとこから頑張ろうよ、みたいな感じで、乗せられていって、私にできることを頑張ろうと思った結果、勉強がよくできるから、
はい、
戦略的なこととか。
頭脳プレイ的な。
頭脳プレイなところを頑張るみたいな。
あ、なるほどね。よくある。
で、同級生のもう一人に、その男まさりな、なんかタイプがいて、
はい、
中学時代は女だてらに応援団長をしてましたみたいな。そいつはすげえ勉強ができなくてバカなんですけど、めっちゃまっすぐなやつとかいるんですよ。でそれは、そいつはもうなんか力任せに特攻するぜみたいなキャラクターとかね。すげえわかりやすいキャラクターが何人も揃ってて、
はい、
で、先輩にも、もうおっぱいがでかい先輩とか、
お
すげえなんかエスケなる女王様の質な先輩とか。
ちなみにここのラクロス図は設定としてもともと強いんですか弱いんですか。
なんかね、それがまたちょっと物語の根幹に関わる部分だと思うんですけど、部員の中でもキャプテンがいるんですよ、
はいはい、
そいつはすげえ強くて、
はい、
すげえ信頼感もあるんですけども、はい、どうも前年に何かがあったらしいんですよ。
前任。
前年。
あ、前年。
先輩たちがもう卒業しているんですけど。
はぁ、
あ、
は
ぁ、あ。雫ちゃんが入学してくる前の年に何かがあったらしくて、はい、若干トラウマみたいなのを抱えているんですね。
なんか触れてはいけないことが。
ただそれが何なのかっていうのは、まだ判明されてなくて。
4巻まででまだ出てない。
まだ出てないですね。
だいぶ深いですね。
ただ何か分け合い一本ですよ。
じゃあ何、もともとそれなりに強かったみたいな。
それなりに強くて、仲も良かったみたいな感じやったみたいなんですけど。
今じゃあ傾いてるところに。
いや、傾いてはないですね。ただ先輩たちが卒業していたことによって、人数が致命的にいないと。マイナーな部活やから。
おー。なるほど。じゃあ期待されてるのね、新戦力として。
そうですね。
これよく部活漫画のものとしてはさ、もともと強かったのがダメになったパターンとかさ、
そこまで
も弱かったから、
そこまでの複雑な設定はないです。単純に人がいなくなったっ。ただ、何かがあったらしくて、キャプテンは、はい、私なんかがキャプテンしてていいのかしら、みたいな。
現3年生ですね。
現3年生。若干そういうトラウマ的な何かを抱えてるっぽい。ただそれが何かわからないし、
うん、
正直それは、
はい、
乗り越える壁として出てくるのだろうかみたいな。
なるほど。
さらっと流されてる感じもします。
ちなみにこの4巻までで、うん、時代というかこの作品中時間はどれぐらい過ぎてるんですか？
1 ヶ月ぐらい。
出ました。
部活漫画
で。あ、出ましたね。
ちなみに1巻は、
はい、
雫ちゃんたちが部活に入って馴染むまでかな。
長いですね、1巻分使うんですね。
で、2巻も、はい、仲間探し。
まだ探してるんですね。
仲間探しですね。
はい。
で、3巻になって、やっと、初戦。
はいはいはい。
何かしらの大会があって、はい、そこの戦い。はい、4巻で、1試合目が終わる。
どれも長いですね。
あのキャプテン翼方式。
これは、スラムダンク級にもう、ね、連載終了時まで半年しか経ってませんでしたみたいな。
多分、あのまたね、この、今戦ってる戦いが、公式の試合じゃないんですよ。
練習試合的な。
あの、地元の名士が、お金にかまかけて、はい、ラクロス好きやったので、ほうほうほう勝手に大会を催したっていう、すごい施設的な戦いなんですよ。
じゃあまだ顔見せじゃないですか。
そうそうそう。だから、はい、あの他校の生徒とかも出てくるんですね。ライバル。
まあまあそうですよね、
はい。で、そのライバル校がいっぱい出てくるんですよ。
はい、
それをちょっとずつ紹介していく。
まあまあまあまあ。
多分、これが終わってから、インターハイとかがあって。
ですよね。
まあ、その時には、うん、その、顔見せあったライバル校たちが、そうですよね。
なんかそこでいっちゃん強かったやつが、ダークホース的なやつに負けてるみたいな、またそういうための紹介ですよね。
多分それが終わったら、全国大会になって、はい、またそこではこう、ドカベン方式で、全国各地のツアーものが出てくると思うんですよね。
あ、まあそうですよね。はい。そこまで行くんですか？
わかんない。
ちなみに何で連載してるんでしたっけ？
ね、ブレイド。ブレイドコミックス。
もう聞いたことないぐらいの勢いですね。
多分コミックブレイド。マックガーデン。
わ、全然わかんないですね。どこ系ですかね。
あのね、カルカアリアとかが連載してたとこ。アリア知らないですか？
わかんないですね。
月刊コミックブレイド。僕もこれ、表紙も僕も知らない
です。わからないです。出てこないです。他の連載する。
たまに聞きますよ。マックガーデン。コミックブレイドは。
へぇ、
他にどんな連載があるのかは、わかんないです。
まあでも、あれですね、その今の速度感はジャンプではね、許されないけど、いいんじゃないでしょうか、ね。
というか今気づいたけど、はい、月刊やん。終わるまでにどれだけの年月を要するのか。
いや、わかんないですね。
多分僕の予想では、この今やってる大会が終わったら、すげえ時間飛ぶと思います。
あ、一気に
一気に。
ああ。それは、次の大会ぐらいの勢い
で。どうなんでしょうね。もしかして下手したら、
年変わる。
この1年はとても頑張った的な感じで、2年生になってるかもしれないですね。
ああ、なるほど。
まあ、要は、その、主題が、
はい、
要は、その、試合を通じて、キャラクターの成長を描こうとはしてるんですけども、はい、きっとそういうところじゃなくて、
ほう、
あの、要はキャラクターたくさん出したい。多分それなんかなと。作者はきっと、その試合を通じて、このしずくちゃんの成長を描きたいんでしょうけど、ぶっちゃけ4巻まで読んで、主人公が一番影薄いんですよ。
あー、なるほど。なるほど。あはは。
なんか、すごい、もうさっきのキャラクターの話の続きですけど、まあ、いろんなタイプがあるんですけど、はい、なんか、めっちゃ怪力の見た目男みたいな先輩とか、
はいはいはい、
すんげえ細身で計算高い先輩とか。
ああ、キツネタイプです
か？そうそうそう、はい。あの、双子とか。
ああ、いるんですね。
足の速い。
相当、パターン揃ってますね、なんか。
で、またそれが、自分の学校だけでそんだけのね。
ああ、双子のキャラまで自分の学校に。
自分の学校で揃いそうから、じゃライバル校になったら、どんな奴が出てくるのっていう話になるじゃないですか。
ね、
ちなみにライバル校でいるのは、はい、アイドル。ラクロスアイドル。
あ、そんなのがいるんですね。
これ舞台が九州らしいんですけど、
ほうほうほう、
九州の地元密着アイドルとして、そのアイドルの設定としてラクロスをやってるって
。あ、なるほどね。はいはい。
でもそのアイドルたちも、実は真剣にラクロスやってましたみたいなエピソードがあって、
あ、アイドルたちってそれはあれですか、
二人組の。
ユニット、あ、ユニット
。二人組の。
はいはい。
で、そこの学校やそこの学校で、うん、なんであんなアイドルのために私たち協力してあげなくちゃいけないのよって言ったのが、だんだん試合を通じて、うん、敵のチームも強くなっていく。
え、そこまで描いてるんですか？大変ですね。
そういうとこを描いてるから、結果、はい、あの主人公がすごい薄くなっていくんですよ。なんやったらそのアイドル主人公にした方がいいやんっていうぐらいの影の濃さなんですけど、やっと4巻で、そのアイドル、たちが所属している学校との戦いが終わって、
うん、
一応、そのしずくちゃんもその試合中に、あの、ちょっと壁が出てくるんですね、
うん。
今まで人を傷つけたことがないから、勝負事をしたことがないんですよ。
はあは
あ、だから試合中に、アイドル校と戦ってて、
はあ、
自分の学校が点を入れると、アイドルのファンたちがすげえブーイングを打ってくるんですよ。
ああ、まあまあ。
それでめっさそショックを受けるっていう。
それくらいそれぐらいは、ブーイングでしょ？
ブーイング。
応援団のやつがいたんでしょ？元。
いました。
なんでそんなハート弱いの？
じゃあ、主人公
はね。主人公が
ショック。ああ、主人公はそんなブーイングを、悪意を一気に受けたことがないから、私これ以上戦えないみたいな感じになります。
なるほど。
でも、あっさりと回復します。この試合時間経過で言うたら多分10分ぐらいの間。
それは何かきっかけがあるんですかね。
うまいね、うまいじゃん、薄いって。だから、失敗したんですよ、その主人公の成長劇を描こうとしてる。
あ、そうなん
ですね。他のキャラクターに食われてるんですよ、主人公が。
あ、なるほど。
だって、ある意味主人公って、天才タイプやから、気を出せないんですよ。
あ、まあ、そうですよ。
どこかだけが抜きに出て、どこかがダメとかだったら、わかるじゃないですか。
あ、
もうこいつ、天然っていう以外のキャラクターの個性がない
から。何でもできるんですね。
何でもできるっていうか、ラクロス中ではほぼ無敵なんですよ。
そんなに？
足速いし、なんかテクニックとかも誰から教えられたわけでもないのに、すげえ柔軟に対応するし。
それは、それ、あれですよね。普通そういうキャラって天性の能力はあるけど、テクニックは全然で、とかじゃないですか。
そうそう。
腹道だってこう、左手は添えるだけとかやって、
そう、うまくなる。その才能はあるけど、まだそれ開花してないから、それが試合を通じて開花するとかっていいんですけど、ある程度ね、何でもこなしてるんですよ。
なるほど。
だから、魅力があんまりないんですよ。それよりも他の尖ってるキャラクターたちの方が、見てて面白いですよね。
なるほど。それが、ちょっと難しいキャラですね。
そう、だから、ある種キャプテン翼的な、もう翼何でもできるじゃないですか。
あ、まあ、そうですね。
で、もし翼を押しで行くならば、はい、逆に翼だけを映すべきじゃないですか。
まあ、そうですね。
でもこの漫画、キャラクターの焦点が、他のいろんなところに当たってしまうから、で他のキャラクターは無敵じゃないし、完璧じゃないから、やっぱ何かしらのコンプレックスとか、弱点とかトラウマとかがあって、それを克服する物語が結構いい感じで描かれてるから、おのずとそっちが2目がいってしまって、ね、主人公が薄くなっていくっていう最悪なパターン。
ああ、それ、テクニックはやめといた方が分かったんじゃないですかね、
ちょっと、キャラ、主人公のキャラ設計に失敗したんじゃないかな。ちょっと無敵すぎんか。しかもその無敵な理由が、なんでそんなにラクロスに対して柔軟性が高いねんっていう理由が、田舎で、ラーメン屋のバイトをしてて、実家がラーメン屋なんですけど、出前で鍛えられたっていう。坂道とか階段が険しい田舎道で、他持ちを持って上下左右することによってバランス能力。
わかるわかる。それわかる。バランス能力とかわかる。一歩が釣り船でやってたからとかわかるけど、テクニックはそこでは身につかないじゃないですか。
要はラクロスって、ラケットでボールを受け取るじゃないですか。その時に衝撃とかを吸収させなきゃでしょ。
ああ。
それは岡持ちのバランスを取るのと同じ理屈らしいですよ。
おー、なるほど。ちょっと向き合う。いや、だからそれ、まあ、テクニックじゃないじゃないですか。
でもそれがすごいいかんなく発揮されるのがラクロスなんですね。彼女にとっては。
ええー。ラーメンのほら、なんていうの、ザルをこう。
はいはい。あ、そう、それも、それもあった。
あれ？
ラクロスでシュートするときは手首でスナップ効かさなきゃいけないんですけど、それが強いのも、ラーメンの雪流
する
ときに、めっちゃ頑張ってやってたから、みたいな。しかも、そのラーメン屋で、お客さんの丼に、そのザルから投げて、
わかんやろ。
というところで、なんかそういうパフォーマンスしてたから、コントロール能力も高い的なね。
それは、やんな、そんなパフォーマンスは。
その、すごい無敵設定があるから、だから、主人公のドラマ描く必要性がないんですよね。
なるほど。でもまあ、まだ4巻で、しかもそんだけ、ほら、時間設定進んでないってことは、まだなんじゃないです。
だから、多分、その主人公に壁を作るためには、主人公よりも強力なキャラクターを出さなきゃいけないじゃないですか。出てくるんですよ。4巻の最後の。ある種そいつが、なんか若干、神的な感じ。
ああ、はいはいはい。
妖精さんって言ってます
か。そっち系ほら。君臨してる。あ、本当だ。何これ。
もうスピリチュアルな感じになって言ってますね。
何それ。ほら、超豪邸、一番強いほら、チームの。キャプテンとかでこう、もう超エリートで天才とかそういうんじゃなくて。
だから、天才を超える超天才みたいな。
妖精ってのはちょっと天然系っぽいんですけど。
多分、いい人やと思うんですよ。主人公が寝てるところに勝手にやってきて、横で寝てるっていう。
なんかよくわからんけど。いや、別にいい人でもいいんですけど。その、うまい理由とかがちゃんと。
多分それはこれから描かれるんでしょうけど、きっと理由はないです、
ね。なんか天然系っぽいから、普通に素質で強かったんです
よ。そうそう、天性の素質で頑張った。だから、主人公を超える 天性の素質があるっていう、多分そういう感じなんですよ。
そうなんだ。それ楽しいんやな。
だから僕の希望としては、もうとんでも系に行ってほしいですね。キャプテン翼的な。テニスの王子様的な。
ああ、ああ、十分にとんでも系に行きそう。
いや、まだ今現在リアルな感
じ。ああ、そうなの。
戦略とか言ってますから。
戦略も超えた、あのタイプね。
そうそうそう。カメハメハみたいな技とかが。
それ反則じゃないとかいうのは一切関係のない、
そういう方向に行った方が面白いんじゃないかな。はい、
なるほど。
主人公の成長ドラマとしてはもう一巻で完結してるから。
なるほど。それでも、ほら、なんとかラクロス協会とかがもう見つけてるのは、共演とかになってないの。
まあ、
人気出る、と、バックにつこう。そういう、もしそういうのがバックにつくと、そういうことできないよね、多分ね。
どうな
んバーリスターぐらいになるじゃないですか。そんなレーザービームとか言い出したら。
リアル系の団体が、スポンサーになることとかはないんじゃないですか。
まあ、スポンサーとは言わんまでもなんか、ほら、なんか、ね、あるじゃない。そういう、この漫画のおかげでだいぶ人競技人口が増えたみたいなやつ。
大丈夫。知名度がないから。この漫画の。
あ、そうっすか。
でもきっと、多分これアニメ化するね。
するよね、この絵柄はね。
近いうちにしてみる。
絶対すると思う。
だって、もうキャラクターがよりどり緑ですもん。
ああ
、こんなん絶対、オタク受けしますよ、
それ。ああ。でも漫画にしよう、あ、じゃあアニメにしよう、面白そうなんですか？
さらっと見てくださいよ。
ああ、じゃあ、なおさらですね。
軽音みたいな感じ。
軽音よく知らないよ。ちょっと、なんとも言うんですよ。
明らかに軽音キャラ意識してるキャラとかいるかもしれない。
あー、じゃあなんかそういうので言ってると戦略があると嫌だな。
だから要はテーマが青春なんですよ。
あ、まあそうなん
ですね。で、ここで言う青春は、はい、僕たちが中高生の時に、はい、やっぱ頭中に水飲んだらしばかれるみたいな、ああいう泥臭い青春じゃないんですよ。
ああ、ありましたね、なんかそんなやつね。
少女ファイト読んでる。
あのね、3まで読んだかな。
あれを、100倍ぐらい薄くしたよな、さらっとしたから
。あれが、ちょっと比較については難しいぐらいのね、なんかね、あの人の漫画、なんであんなに読んだ後にちょっと暗い気
分。そうそう、暗くなるでしょ。
少女ファイトは、全然そんなないのに、うん、でも読んだ後暗くなる、
ね。なるなるね、あれ。多分作家のダークセイやと思うねんけど、少女ファイトのエネルギーを逆に転換するような感じの漫画です。
はい、なんか、なんとなくわかるけど、あんま好きなテンションじゃないな。
多分ね、君は読んでも、うんで終わるから。でも、まあ、悪かない。
さ
らっと読むから。トロトロって、そうめんみたいな感じ。
ちなみに、ほら、まあ、今回はアフィリエイトで買ったわけじゃないですか。
はい。
その、で、本棚に飾るわけじゃないですか。
はいはい。
その、年末とかにこう、あれがあるでしょ、君の場合。そう、作戦っていうか。
はいはい。
場所の。
うん。
それには残るんですか？
まだ5巻まではちょっと頑張ってみようかなって感じ。
お
ぉ。で、5巻が、はい、なんか飛び抜けへんかったら、ちょっと考える。突き抜けへんかったら、こっち側から。
これでも、セバサメンバーを点々と回してたら、それだけで1年ぐらい経つんじゃないですかね。
多分君で止まると思う。1巻読んでいいわって。
いやいや、俺読んだら、だから次回しますよ、誰か。
誰に。
東京近郊誰かやる近い人。もう住所探すんやるって言うんだ
よね。まあね、まあ、身も蓋もない画像をしてしまえば、はい、キャラ萌え漫画ですから。
うわ、きついなぁ。
でもほんとね、キャプテン翼ですよ。
それも俺きついんだな、実は。
キャプテン翼漫画ですよ。
なるほど。まあ、まあ、ある種今のでグッとなハードル下がったんで、うん、意外といけるかもしれないですね。
そういう系の漫画が好きな人は、はい、買っても、まあ、損はないかなと、楽しく読めるんじゃないかなと。
なるほど。
ただもう濃いものが欲しい人は、うん、別に読んでも、うん、なんじゃこれって、読むだけ。
なるほど。
まあそれでもよかったら、まあちょっと読んでみたらいいんじゃないかしら。
見るのは僕基本的に雑食なんで見ますけど、そう、本棚に置くかっていうと2回以上見返すからね。
2回以上は見ないですね。だってこれ正直なとこ、ケチつけようと思ったらいろんなとこケチつけれますよ。
あ、そうなんです。
まずこれね、悪い人出てこないんですよ。
あ、悪役が。
悪役出てこないんです。みんないい人なんですよ。そんなみんないい人のドラマ、毒気のないドラマを見て面白いと思いますか？でも、そういうのが欲しい時もあるじゃないですか。
もちろんね。
もう、さらっとしたものが食べたいなーって。
な
ぁ。いう時にはおすすめ
かな。あ、なるほど。 っぱいいいじゃないですか、ね。精神状態きつな時に、何も考えたくない時に、
そうそう。
軽く読めばいいんじゃないですか。
よくスポコン漫画っていうじゃないですか。
はいはい。
千葉秋夫の漫画とか。
ほんと。ほんと、偉いの来たね。はい。
キャプテンとかね。
ああ、はい、はい。
スラムダンクもスポコンじゃないですか。
まあそうですよね。あれより多分スポコンだと思います
。はい、これは、スポです。
コンない
コンがない。
ああ、スポ。なるほど。
スポ漫画です。
すごいカジュアル。
カジュアル。ほんとカジュアル。
わかります。
まあ、良ければ、これ貸しますんで。
はい。
じゃあ、開始なの、キロの話を読んでもらっていいんじゃないかなと。
そうですね。ちょっと読ませていただいて、また軽い感想を。
そうですね。
はい。
まあ、というわけで、まあ、バガタウェイ。
バガタウェイ。
こんな感じで終わってみたら。は
い、バガタウェイ。
バガタウェイ。
バガタウェイ。
はい。いいんじゃないかな。
ちょっとこの意味調べよう、俺は。
そうですね。ないと思うけ
ど。あるでしょ、こんなわけのわからん単語。
あるんかな
食事点で。
それやったらちょっとこの、折り返しのとこに変えとっけよって話やけどな。
ねえ。それ調べてみるみたいな。おこれ知ってました？なんか。
あ、表紙のところに、おまけ漫画が。
ね、
まさか表紙見
ること
があるとは。
いや、あれですよ。最近こういうの凝ってるの多いじゃないですか。僕たちの大好きな巨人。
こんな一人一人のキャラクターが、一人一人のキャラクターが着替えているイラストとか。
おー、なるほど、ね。
これはちょっと狙ってますな。
狙ってますね。ここに書いてないよね。
バガだね。どういう意味か書いてないですね。
これちょっとちゃんと読んでいってください。
まあちょっと、今読もう。
ねえ。あ、なるほど、こいつは巨人からだな。
ほんと各巻、表紙をめくると、
はい、
着替えてるシーンのイラストが
あ
って
、ね、
男の子の漫画ですな、これは。
ありますね。スパッと的なんですね。
おしゃれ
とつながりますよ。
まあきっと読んでると誰かにこう燃えられると思うんで。萌え萌えしたい人は、
はい、
まあ、読んでみたらいいんじゃないかなと。
はい、
ちなみに僕の一押しは、
はい、
この子かな。
もう、なんか一番優等生っぽい。キャプテンじゃないの？
キャプテンではないです。
あ、違う。
主人公と同じ1年生なんですけど。
あ、1年生なんだ、
こいつ。昔、ソフトボール部、野球部やったかな。
ちょっと和風な髪の姿をしてる人ですね。そのさ、そのお気に入りの名前すら覚えてないんですか？
長迫さんって書いてます。
おー。って書いてます。はい、
昔、リトルリーグで野球をしてたっていう過去を持ってるんですね。
うん、
彼女も若干トラウマ的なところがあって、
うんうん、
もうスポーツからは遠ざかってたんですけど、
うん、
なんかあるきっかけでこうやるようになって、
うん、
で、試合を通じて仲間って本当は良かったんだね、みたいな感じ。彼女がなんか控えめで僕の中ではいい感じかな。
これちなみにこれ、あれですか、顧問ですか、
そうです。
メガネのおっさんが。
そうです。
あ、
ちなみにさ、彼は35ぐらいなんで、僕らと同じくらいの。
随分横幅ありますね、
かなりおっさんですけど。
顔と体のギャップの激しさが尋常じゃないんですけど。
彼もね、なんかね、なんか脇ありっぽいんですよね、読んでたら。まあ多分それが、解明されるまでに、
はい、
この漫画が終わってる可能性も。なきにしもあらず。
ラブロスっていうのはキーパーがいるんでしたっけ、
うん、
あ、じゃあこの55番ってやつがキーパーですね。
うん、そう
です。でかいやつ。
でっかいなんか。
やっぱでかいはいいんだ
けど。ベタでしょ。
単純に。
ベタな。
なるほど。
女やけど、おっさんみたいな。
うん。わかりました。じゃあちょっと、受け取らせてもらいましょう。
はい。というわけで、
はい、
終わりましょう。
はい。じゃあ、バカだよ。わかんないですね。
はい、お送りしたのは沢田信也と
長野です。
はい、さよなら。
はい、さよなら。